待しながら今後に聞いてみたいと思います。でですね、みこい新聞が今週も取りますけれども、先ほどあの神にとって不可能なことは一つもありませんというのが一番好きな言葉と書いてあるんですけど、今回の論説はですね、エリア・ウリシマ牧師がね、今千葉に行かれましたけど、もともと伊豆におられましたけど、エリア・ウリシマ牧師が書かれていますが、題は神にとって不可能なことは一つもありませんという題ですので、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、この3面のここにですね、この前横浜でやりました石田の四股神のパネル展と報告会のことが出ていますので、ぜひお読みになってください。でさらに開きまして5面に行きますと、このヨハネ電子牧師、飯塚教会のヨハネ電子牧師の証しが出ております。検出した時の証しが出ていますので、ですね、ぜひお読みになっていただければと思います。まあ、5面を開けるのは5面等かもしれませんが、ぜひですね、見ていただきたい、読んでいただきたいというふうに思います。でぜひ用いてほしいというふうに思います。と一番後ろはですね、被災者のところにラスボードが行った時の話も出ていますので、ぜひ皆さんでぜひ見合ってあげればと思います。はい、それでですね、聖書に入りたいと思うんですが、その前に先週ですね、いくつかの箇所に行きましたけれども、嬉しいことがありまして、一つはですね、延岡に行った時ですね、延岡に、宮崎県で7つ目の集会なわけですね。宮崎で、ずいぶん前から7つと言われたんですけれども、まあ、宮崎自体が本当にゼロ開拓の状況だったんですけれども、今そこは本当に人が増えまして、普通礼拝15、6人は集まっています。20人の壁はね、破れるかどうかってところで今戦っていますけれども、しかしいろんなところに出してますね、高鍋、日向、それから、日南、それから西都市、それから、都の城、もう一回しゃったな、あれで宮崎ですかね。そして今回7番目に延岡を出すことになったんで、今度はまた小林も住んでるんですけども、7番目に出すとこだったんですね。で、7つ目の場所なので何か大きなポイントがあるだろうなと思っていたんですけれども、実はですね、私は前の日終わって熊本に行って、熊本から行くとですね、バスで行くとですね、12時57分に着く。で長崎持ってきて、長崎から朝一番のバスで木山経由で行くとですね、12時35分に着くので、長崎戻ってきて、そして行ったんですね。で1時から正解があって、で3時半に次のバスに乗らないと次南阿蘇です予定だったので行けなかったので、バスの時間のこともあって、ところがですね、なんとですね、私が乗ったバスがですね、30分遅れたんですね。その結果1時5分に着いちゃったの、始まって過ぎた時間ね。で、土曜が駅前にバスで着きますって、予定は12時35分ですってメール打って、で、しばらく経ったらですね、私の携帯電話はですね、充電切れしちゃったんですね。それでその遅れたことを伝えられなくなりまして、南君たちはですね、延岡駅前で待ってくれたんですけども、待てと暮らせと来ないから、きっとこれは私に出ない電話しても連絡がつかないので、充電切れでしたからね、これはきっと駅前じゃなくてインターではなくて高速のインターの方のバス停で、降りるんだと、高速バスで来るから、そうなんだと思ってインターの方に行っちゃったわけですね。そしたら私のバスは30分遅れて延岡駅前に着いたわけですね。誰もいないわけですよね。1時5分にね。と思ってですね、慌てて私の南西教会にですね、10円玉を配ったので、私はですね、小銭持ちなんですね。私は小銭持ちなんですけど、だから10円玉をバッと入れましてですね、南西が電話してしました。そしてですね、そしたら南西教会で出ましてですね、ちょうど今南の方に回りましたってことでですね、私言ったんですね、そうですかって、延岡も着いたけど誰もいないので、もういるって言ってくれって言ったんです。そしたら、実はそういうことだったんですね。それで、20分くらい経ってからやってきまして、それから行きましたらもう30分ですね。セミナーを30分までやって、そこから、20分、それから正解だったんですけども、でも35分くらいから始めたんですね。そしたらですね、なんとですね、全く新しい方がですね、広島教会の三木牧師の知り合いじゃなくて、って言ったら分かるって言われてきたっていうことで、広島教会の方のお知り合いがいたの。でも教会に一回見たことない方なの。で、私の名前も分からないから、広島教会の三木牧師って言うって言われて、三木牧師って言った、三木牧師知ってますか、知りません。ただそう言ったら知ってって言われて、言われたけどですね。で、全くの教会行ったこと一回もない男性の方で、日大の男性の方で、インターネットで調べて、延岡の集会のことが分かって、言われたので、延岡の集会に来ましたということだったんですね。で、教会初めだったんです。聖書だけは持ってました。聖書結構読んでたみたいですね。だから私が聖書を言ったら、すぐ開けましたから。そしてですね、でもまだ教会始めだったんですね。そしたらですね、ま 信じないわけですね。そしたらあの短い時間だったんですけども、セミナーをパッとして、そしてその後成果をしたんですね、短くですね、もう私もお話をしましたけども、そしたらですね、すごい成果が出るんですよ、ね、で先週の日曜日、正直言いました、私はですね、人生最悪の説教だったんですけども、その同じ箇所から話したんですが、同じ人間が同じ箇所からこんなに違う説教ができるのかというぐらい、もう命と力にしてメッセージなんですね。それは自分じゃないから言われるんですけど、まさに神が働いておられたんですね。これで終わった後に言ったらですね、何をお願いしましょうかって言ってですね、まず死にませんかって文句を簡単に言ったらですね、イエス様死にませんかってはっきりストレートに言ったらですね、そうですねって言われてね、せっかくの会ですかって、そうですよねって、せっかくの会ですからこの会にイエス様を信じますと、はいとか、それではっきり大きな声できちんと声を出して、罪の悔い改め、十字架、復活、それから、悔い改めとか、この申告がこうきちんとされてですね、祈った後、その後手を置いてみたら、すごい精霊を与えてですね、なんかすごく元気になって喜んでられたんですね。そして、来月もまた来る、来月が、日向行こうかと思ったらしいけど、宮崎まではちょっと遠いので、延岡からちょっと遠いんですね。ちょっとそこまでは行けないけど、延岡でやるときは必ず来るから教えてくれってことと、日向ぐらいまでなんとか行こうかと思ったんだけど、このまま行けなかったけど、もしかしたらいるかもしれないから、日向の時も教えてくれって言われました。で、すごいと思うんですよね。死に感謝して。なんでこの話をしてるかというとですね、実は7番目だったんですね。で、7つにポイントがあるって言って、私今回ポイントだと思ってたんです。そして、ところがポイントだと思って行ったらですね、全然パスワークルールが見送ったと違う。3だった。そしたらその人はですね、遅れてきたんじゃないですよね。1時から始まるから1時より前にちゃんと会場に着いてお待ちになったらだから30分以上待ってくれた。で、私だったら帰っちゃうと思うんですよね。昔の私だったら、20代の頃の私だったら間違いなく帰ったと思います。ところがですね、彼は待っていて、そして最後はイエス様はっきり死んでくれたんですね。で、面白いなと思ったのは、そのこれだけアタックがあるってことはきっと何か祝福されるんだよっていう話をして、誰か来てるのって聞いたらですね、最初は間違えたんですね。なんかカナンさんがね、準備しておりましたから、はい、一人なんか来たみたいです。誰来たのって、男性だった、女性みたいですって情報だった。男性だったんですね。で、そして宮台教会からも実はですね、80代の方、60代の方、2人かな、僕は3人ぐらいの方がですね、来られたんですね。車でわざわざですね。そしてその方々もちょっと用事があって、どうしても1時25分ぐらい遅れてしまう、遅れてしまうけど、感謝してきたら、着いたらまだ始まってなかったから、彼女たちも逆に喜んだわけですね。で、全部逆転しちゃったわけですね。で、祝福が現れる前っていうのは、いろんな妨害とか攻撃とか、来ることがあります。ある場合は自分の合わせや次の結果、そうなのかもしれません。そういう時はどうしても自分を責めます。で、人から何か受けた時にはその人を責めてしまいます。でも、もっと大きな視野に立ってほしいですね。本当にそれを感謝していくと、そのことの後ろにある神の計画とサタンの策略というのが見えてまいります。自分の罪はその知っている神様が、人もそういうことも全部知っている神様が、その神の中で許されたことなんだから、きっとこの向こうに神様が何か抵抗しているということが感謝していくと見えてくるんですね。そして、しばしば神様の祝福、私たちにとってはですね、やっぱり人が救われるということが一番嬉しかったからですね。その一番嬉しいことが起こる前に、今までの中の世界で最も時間が遅れたりきつかったりしたわけですね。でも、救い起こったわけですね。だから皆さんですね、そういうことが許されたときに、すぐ否定的になったりがっかりしないで、むしろその向こうにある神の計画をね、見ておいていただきたいというふうに思います。あと、カリスマが今あちこちですごく具体的に働き始めております。ですから、ぜひ皆さん期待して、ね、神様に乗ってほしいと思いますが、先生したんですけどね、八千代行ったときなんですけれども、先月行ったことなんですけども、ある方が来られてですね、今いつも毎月来てくれたんですけども、なんかセミナー終わったらすぐ私のとできてですね、いきなりですね、来月に報告されたんですね、ご主人と会話しましたって。この話してないですよね。で、その先月行った時ですね、なんかご主人とちょっとしていろんなことがあったと、すごく普段はすごく優しい方なんだけど、一回怒ってしまうと、なんかちょっとこう簡単に口聞いてくれない人らしくてですね、もうぶつかってしまったと。それでね、謝りたいんだけど謝る取り付く島もないと。それで、こういう状況はね、何ヶ月もすごい大変だから祈ってほしいと言われたんですね。で、祈った時に予言が来たんですね。もちろん予言見せちゃいけませんけどね、1週間感謝をし続けなさい、1週間感謝をし続けるなら、その中で神様がご自身の頃に働いてくださって まるで何もなかったかのように再び1週間感謝をしてください。忍耐ゼロってことだったんですね。まあ、1週間なんて短いと思ってくれるでしょうけど、まあ、その人にとってやっぱり 長いんでしょうね。だから忍耐ゼロってことだったんですね。そしたらですね、その方がその先々週来られてですね、いきなりですね、6日目の晩です、6日目の晩って言ったんですね。申し訳ないけど、私は予言したんですけど忘れてたんですね。まあ、たくさんの話しますからね、6日目の晩です、6日目の晩とか言って、はっと言ってね、6日目の晩に、突然なんか、ふっと何か抜けたような感じがしたと思ったら、ほっとよかったんです。それから全くもう何もなかったかのように、こう本当に、でまた、良くなりました、本当に新しい、ものすごいそんな顔でですね、言われた、6日目の晩ってね。で、言われた、ああ、そうか、1週間だったと思ったのと、6日目の晩っていうのは実は7日目なんです。というのは、夜からユダヤの方々は、夜から1日目が始まるんですね。夕暮れからですね。だから、金曜日に朝が始まって、3日目の朝が日曜日の朝になるわけですね。だから、6日目の晩っていうのは7日目のスタートになるんですね。7日目になるわけですね。だから見事だなと思いました。で、私はなんかですね、神様っていうのは真実だなと思いました。で、その方はその、とにかく忍耐強くね、1週間と思ってたんだら、6日目の晩に来たってことで、ね、お喜びされたわけですね。で、小さなことかもしれませんが、本人にとってはですね、多かったんですね。で、とにかく1週間と思って神様の前に感謝をしていたら、逆に思ったわけですね。で、神の言葉ってのは私たちをですね、励ましてくれますし、忍耐を与えてくれますし、そして希望を与えてくれます。ぜひ皆さんですね、主の言葉をですね、聖書が一番確かな、そして確実な主の言葉ですので、ね、読んで、心と思い出してほしいというふうに思います。で、もう一つですね、昨日嬉しいことがあったんです。今日の説教とも関係するので、もう一つ嬉しいことがあったんで、何かと言いますとね、昨日私はですね、ちょっと父の上にですね、まあ、最近子供の中心の話をするとおじいちゃんと言いますけど、私の父ですね、父と母の、まあ、マンションの方に行ったわけですね。そしてですね、したらですね、うちの末っ子のイダヤ君がですね、今小学校5年生で、ソフトボール部に4年生から入ってるんですが、昨日試合だったわけですね。それで、なんかおじいちゃん家に金曜日と土曜日泊まるわけですね。そして、おじいちゃん家から行ったわけですね。そしたらですね、なんか初めてですね、初めて、メダルをもらってきて、それはチームで勝った時のメダルじゃなくて、個人としてですね、優秀選手賞ですね。なんかチームの方はそうだけど、5年生以下でですね、6年生以上はじゃなくて、5年生以下での最優秀選手賞をもらったとか言ってですね、本人はいなかったんですけど、そう言ってたよって書いて、おじいちゃんが言って、おばあちゃんが言ってですね、で私もそのメダルを見て本当かなと思って裏を見たら書いてあってですね、へーとか思ってですね、まあ親バカと思ってください、嬉しかったわけですね、やっぱりね、それは嬉しいですよ ね。で、なんで嬉しかったかというと、単に良かったとかじゃなくて、実は4年生この子が入った時ですね、下手くそだったんですね。で、ちょっとこういうこと言ったら怒られるけど、木原君の子供とは思えないって言いなかったんですね。僕は最近本当に上手くなってきたわけですね。で、私はキャッチャーやったんですけども、彼もキャッチャーをやっててですね、時々ですね、よかった。で、それが嬉しかったわけじゃなくて、実はもっと別のことなんですよ。何かと言いますと、5年生になりまして、もともと彼はですね、勉強はどうも好きではないようであります。というか、嫌いなんですね。だからですね、一つはですね、宿題をしていかないというですね、お兄さんから受け継いだ伝統があるんですね。学校は勉強するとこ、学校で勉強するのはいい。ね、だから学校では勉強する場所は、学校で遊ばなくていい、学校は勉強する場所。しかし、なぜ家で勉強する必要があるかっていう、わけのわからない理屈があるわけですね。だから宿題しない。学校では勉強する。で、学校で勉強するのは当たり前だ。学校で遊ぶやつはおかしい、勉強していいんだ。でも家に帰ってきてなぜしなきゃいけないかっていう、なんかわけのわからない理屈があるわけですね。それで、宿題しないんですね。ね、宿題しない。で、それで、しかもですね、忘れ物ナンバーワンなんですね。これは子供だけじゃなくて、ちょっと親の私たちも責任があると思いますけども、見事なぐらい忘れる。ね。そしたら今度5年生の先生がですね、厳しい先生なんですよ。かなり。でしょ、これは神の御心だと思っています。その先生全然怒っておりません。よかったと思っています。この子にとってはね、長い人生にとっては。ただいま、この子はきついわけですね。もう忘れ物して、今まで怒られても、まあ怒られておしまいの先生と。そうじゃない先生なわけです、やっぱりね。だからもう本当に学校でも嫌いなんですね。もともと勉強は嫌いでしょ。そこに持ってきて宿題していかないわけにいかないでしょ。それから忘れ物したらまずいでしょ。だからもう大変なわけであります。まあ皆さんそんなこと当たり前の人もいっぱいだと思います。皆さんの方のこともでもまあうちの子はそうだったみたいです。それでだからね、学校行くのはね本当に嫌だったみたいです。でもね、最初はそれで言ったけど、最近はですね、もう学校行ったら何もかも嫌だって、ソフトボールだけは言うわけですね。 ソフトボールやめたら学校行かなくないんじゃないかって感じで、で火木土はソフトがあるから必ず行くんですが、月水金は何とかして休もうとするわけですね。で朝起きたらもう大変だからですね、母親が考え出したんですね、とにかくね祈ろうってことでね、祈り始めそれで教会、争点があるから教会に来てってことで、教会に来て1回こう出てですね、祈ったら1回、こうしたら面白いですね。それからですね、5時に起こしてくれって言うんですよ。で学校行く直前に起こしても起きないのに、5時に起きるわけないと思って、5時に起こしたらパッと起き上がって教会に来るんです。ね、で争点に出るわけじゃなくて、後ろのソファーか CS の部屋で寝るんです。それで最後の聖書の時と、説教は短く5分間だけあるんですけど、その説教を聞いて聖書のところだけはきちんと目を覚まして大きな声で思うわけです。そしてそこからですね、戦いが始まるわけですね。お母さんと一緒にガーッて来るわけですね。でどうしてもやるときはここまで来てですね、ここで神様って必死になってですね、抱きしめてもらったりなんかしてですね、そして送り出されるわけですね。そういう戦いの毎日で今学校に行っております。そしたらメダル取ってくるんですね。で4年生の時の力は私は知っていませんね。私も野球経験者ですから、へーと思って、これは私はですね、なんか神様のなんか愛とありも感じたわけですね。チームのメダルじゃなくてね、個人だから。でへーと思いました。倒れないですね。ちょっとですね、調子乗りすぎたんですね。日曜日の試合にも出たい、教会休んで帰ったわけですね。そしたら CS の先生が祈りました。雨を降らしてください。で今日は雨でした。礼終わってから構わないんですけどね、まず礼がいいですよ ね。神を第一にしないと長い人生ひととき楽しんでも本当の修行があると幸せは間違いなく失いますので、神を第一にしてると必ず間違いなく祝福されますからね。でそのことをですね、まあ思ったん でここ見事だなと思います。で祈った時に学校に、まあ、行きながら祈ってるわけですけども、ね、その中で、まあ、そういうプレゼントがあったわけですね。で実は最近私もですね、似たようなことを経験しておりまして、牧師になった当初、それから結婚した当初はですね、何でもかんでも神様に祈ったわけですね。そうしないと生きていけなかったから、最近はちょっとそれ弱くなってたなと思ってですね、最近ですね、靴がもうボロボロだったんですね。で私は以前天国に帰られました、平牧師、今奥様の平牧師ですけども、ご主人の平牧師ね、あの方がですね、なんか私の靴に重りを持ってくださってですね、あそこの教会欲しくてね、キャラクちょっと出かけましょうってハッとかってついていくとですね、靴屋さんについて行ってですね、パンパッと見てですね、すごく上等のいい靴を買ってくださったの。それでその靴がもう町山のあっちこっち歩き回るんで、こうダメになる頃ね、パッとまた連れてってくれて買ってくださるんですね、いつもね。私はすごく上等な靴をいつも履いてたんです、ね、買ってくださったんでね。で天国に帰られましてから、私は1000円の靴を履くようになりました。980円か1000円の靴なんですね。それ以上の靴は自分で買ったことはないわけですね。うちの家庭にとっては1000円ってものすごく大きいのでですね。それで別にそれで私は平気だったんです。靴なんて別にね、あんなのに。ところがね、50を超えますとね、いやですね、私は若い頃そんな感じたこともなかったんですけど、全然違うんです、この左に来る感覚が。1000円の靴と上等な靴っていうのは、あんなこと私考えたことないんですよ。で私人に興味ないんですよ、別に靴なんて履けたらいいって感じだったんで、ね、ところがいつも上等な靴を平牧師にいただいてて、そしてそれから3年間1000円の靴を買うようになってね、全然違うんですね、左に来る感覚が。へえ、昔若い時分からなかったけど、やっぱりいいものとは違うんですね。ちょっと祈ったわけですよ、今回。実は2週間前の日曜日の前の週にね、これは一人で祈ったんです、つまりね、神様、これからいろんな方が来られた時に、神様おっしゃってます。でいろんなとこ奉仕に行きますと。私は全然いいんですが、おしゃれな方は靴を見るそうです。うん、私は全然知らないんですが、そう言われました。ね、おしゃれな方は靴を見るんですって。で靴を見る人、無理ような人もきっと来るでしょう。で私は全然気にしないんですけども、このそういう人たちが来た時につまずかない、それなりの良い靴をどうか与えてくださいと、ね、これは神様のためによろしくお願いします、ね、でよろしくお願いしますってこう祈ったの。実は誰も言わずに密かに、妻にも言わずに密かに。そしたらですね、日曜日ですね、礼拝が終わった後にですね、ある牧師の方が来られてですね、ちょっと牧会のことでいろいろ話があって、でその方が帰ろうとされたら、その方の奥さんがね、あなたこれ渡すんでしょって言われてね、あ、そうそうって言ってくださったんです。何だった？靴だったんです。でその靴がですね、でもね、サイズが合わないかもしれない、小さいかもしれませんねって言われたの。確かに靴ってなかなか合わないですからね。で、私はですね、4半だとビシビシで、5がちょうどくて5半だとちょっと大きいって感じなんですね。まあ足は小さいんですが、高くないからね。そしたらね、なんと、2 靴べらで履かないといけない。靴べらで履く靴なんか久しぶり。以前の格内兄弟にですね、あの靴べらはないんですかって言われて、すいませんって謝ったことあるんですが、靴べらをちゃんと揃えました。いや、小さいことだと思いますけど、すごく嬉しかったのはですね、本当に人が来るんだよって、本当にそういうタイプの方々も来るんだなってね、他の業、うちの業界は靴履いてないと何も関係ないですけどね、いろんなとこの時に来るんだなって、もちろん何歳も来るでしょうけども、それがすっごく嬉しかったんですね。祈りが応えられたってことは、神様がこのそういうことを語ってくださっていることがすごく嬉しかったのね。で、あの僕たちがたくさん来てた北部の玉の国の時にその話をしたんですよね、先週。そしたらみんな僕たちもね、なんか喜んでましたよね。で、あの皆さんですね、祈りっていうのは聞かれるんですね。いや、だから遠慮しないで神様に、特に主のためにもっと大胆に求めなさい。自分の肉の満足じゃなくて主のためにね、あの私の肉の満足だったらですね、あのハーシーのチョコレートとかですね、そういうことを求めるわけですね。わかりました、ね、靴なんかあんま関係ない。靴は私にとってあんまどうでもいいわけですね。ね、おしゃれじゃないから、父親おしゃれですよ。私母親にいたんですね。ね、あのどうでもいいわけです。でも、あの本当に思ったんです。神様のために、どうぞって。だから今私は上等な靴を履いておりまして、ね、だから足が苦痛ではありません。ね、なんですね。本当に求めてください。神様に、大胆に。あの私の求めなんて可愛い小さなものです。でも、皆さんにとっての大きなものはきっとあります、人間関係のことや健康のことや今教会としては太田教団のためにもう泳げていってくださいって言いますからね、太田教団のために本当に真剣に打ってほしいと思います、ね、だからあの、ね、あの来年新年を一緒に迎えて太田教団はもう一度ね献身して一緒に進学校で学べれるようにですね奇跡が起こってですね祈っておしております。神様に祈るときに主は答えてくださるんですね。それをどうぞ覚えてほしいと思います。これは今のことは今日の説教とも関わってるんですね。で聖書に行きます。使徒の働きの1章の14節、この人たちは婦人たちはイエスの名前でおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたとまたあります。でこの14節のこの人たちはっていうのはその手前に書いてある12節から始まりますが13節から書いてありますね。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間にあった。その彼らというのは誰かというと、この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであった。これ11人です。イスカリオテの人が裏切って自殺してしまいましたので10人いたのが11人だった。その11人の弟子たちと婦人たち、そして母マリアなんですね。で面白いのはこれ母マリア、あ、婦人たちというのが書いてあるわけですね。で実はあの一番最初のペンテコステの時に11人の弟子たちと、このあとすぐね、あの待ってやってる人がくじで当たって、待ってやって言って入ってきたわけですね。でだから12人弟子になりますけれども、しかし、あの弟子たちとこの時11人の弟子たちと婦人たちって書いてあるんですね。で聖書を見てみると婦人たちってのはすごく神持ち上げてるんですね。でキリスト教の歴史を見ましても婦人たちというのはすごく神持ち上げています。でリバイバルの歴史を調べましても婦人たちが多くの場合その祈りの場に一緒にいるんです。で私ははっきり一つのことを確信しています。なるほどね。祈る婦人会というのは歴史を作る、教会を変える、リバイバルをもたらす。祈る婦人会は教会にリバイバルをもたらすんです。しかし祈らないで喋る婦人会は分裂をもたらすんです。これはクリア。あの婦人に喋るなとは言いません。婦人に喋るなと言ったらストレスが溜まってないことになります。しかし祈っておしゃべりする婦人会は喋る時間よりもたくさん祈って、祈りの時間よりは喋らない、祈った時間以上には喋らない婦人会は、あの喋っていいんですよ。だから5時間喋る人は5時間祈ってください。祈っておしゃべりする婦人会、祈る婦人会は教会をリバイバルさせるんです。これは歴史を調べたらはっきりしてます。でここにも一番最初のリバイバルの使徒行伝の最初のペンテコステの時にイエスの弟子たちと婦人たちが混ぜるんです。で確かに婦人たちはその、韓国のチョンギ牧師の教会は婦人たちが祈り、婦人たちが伝道してるんです。で東京の教会の女性が持ち寄る教会ってこうね出てるんですよ、インターネットにね。で実際女性たちが活躍してますね。であの韓国のチョンギ教会も婦人たちが猛烈によって伝道する中で夫たちがこう引き取られやってきて、あの牛に引かれて全部じゃね、妻に引かれて教会って感じですよ。死の時間もそういうパターン多いわけですね。でもね、祈る婦人会っていうのは本当に強いんです。で長崎教会の婦人会っていうのはよく祈ったんですね。 だから昔の方々っていうのは結構家族が救われてきています。まだの方は諦めないでください。こっからドラマが始まりますから。しかし今の婦人科も祈りますが、昔はもってなってない気がしますね。で祈る婦人科っていうのは大きいですね。でこれね、弟子たちとそれから婦人たちと、もちろん母マリアって書いてある。で聖書に書かれているイエスの母マリアというのは素晴らしい信仰者です。イエス様のお母さんとして選ばれた、やはりそれだけの信仰を持った方です。聖書に書かれているマリアというのは本当に素晴らしい信仰者です。私は彼ら彼女から学ぶことがありますし、彼女の謙遜、彼女の歴代から本当に私たちは学ばないといけませんが、今カトリック教会で言われているマリアというのは 100% 聖書のマリアではありません。悪霊です。まあ、はっきり言わないといけません。悪霊です。あれは聖書のマリアとは根本的に異なります。みこしに担いで、こう堂々でみこしに担いでやられたら、天にいるマリアは、聖書のマリアは心の底から長い悲しむでしょう。やめてくれって叫ぶでしょうし、そんなのは一番悲しんでるのはマリアですね。とんでもない話です。聖書に出てくるマリアは全く違います。で、家庭教会やってるマリアというのは聖書の出てくるマリアとは全く違います。ですから、これ騙されないでください。あれは悪霊です。今日はそれが中心じゃないからこれ以上話しませんけども、ただ聖書の出てくるマリアというのは本当に入れ具だった。あなたの言葉通り好みになりますようにと言って喜んで授業を受けて、神様にイエスの人としての母として、人としての母ね、神の母ではありませんよ。人となられた方の母として選ばれた、神に母はいませんので、ですから人となられた方の母として選ばれた方なんです。やはりそれは本当に素晴らしい信仰者なんです。学ぶことはたくさんあります。聖書のマリアから、ね、で聖書のマリアを否定してあります。素晴らしい方です。でも家庭教会の言ってるマリアは、申しますよ、 100% 聖書のマリアとは違います。あれは悪霊です。ですね、はっきりね、覚えておいていただきたいと思いますね。そしてそれと、および、イエスの兄弟と書いてます。ここもですね、実はですね、カトリック教会のある方々はですね、マリアは生涯少女だったというふうに言うわけですね。それどうしてかというと、イエス様のお母さんだから、イエス様を、ね、生まれた後も生涯少女で、まあ、人間的な発想ですね、清らかでいてほしいんでしょうね。でもじゃあ結婚した人はみんな汚れてるということになります。子供の人は汚れてる、うちの奥さんは超汚れてることになってしまいます。とんでもないお話です。聖書をどう読んでも、イエス様が生まれるまでマリアは少女でした。 100% 完全少女でした。しかしイエスが生まれた後はマリアとヨセフは当然夫婦なので子供ができました。兄弟がだからマリアがイエス様にあります。まあ兄弟っていうかね、聖霊によってイエス様に思ったんだけども、そういう意味での兄弟はいますね。だからそれはそのイエスの兄弟たちのことなんですね。でこれは皆さんね、知っててください、ね。だからこれは実際にヨセフとマリアの子供たちですね、その兄弟たちなんですね。で他の聖書の箇所にヨハネの福音書なんかに、兄弟たちは信じていなかったってことが書いてあるんです。最初ね、だここでは一緒に乗ってますから、彼らはもう本当に信じて変わって一緒に乗ったんですね。だからお母さんの母マリア、兄弟、そして婦人たちと弟子たちがいたわけです。でその後見ると120人ぐらいって書いてあるから、それ以外にもいろんな人が集まって祈っていたわけですね。でそこに聖霊が来られたなペンテコステ、まあ教会歴で言わないしなんですけども、今日はこのところ追加みたいですね。その人たちが集まって何をしたかというと、皆心を合わせ、心を合わせたんです。心を合わせた祈りっていうのは答えられるんです。心が合わさると。逆には心が合わさってないと、その祈りはなかなか答えられないわけですね。例えば、私と、ですね、この、千田伝道師がですね、一緒に祈ります。まあ、ちょっと予的になります、許してくださいね。今年のペナントライアスとなります。千田伝道師は間違いなく巨人の日本一を祈るわけであります。で私はソフトバンクの日本一を祈るわけですね。すると心が忘れませんから、この祈りはぶつかって聞かれません。祈りに関係なく強い方が勝つでしょう。本当に祈りが忘れて、ね、聞かれちゃうとね、規制が起こりますからね。でも祈りが忘れるかどうかって大事なんですね。で簡単に思うかもしれませんが、実はこれ簡単でないんですよ。心を忘れるってそんな楽ではないですね。でどうすれば心が合わさるんでしょう。で弟子たちだってこの時心を合わせって書いてあるけど、弟子たちはご存知のようにどっちが偉いか言い争った人たちです。なぜその彼らは心を合わせることができたんでしょうね。で彼らは本当にこう、もう聖霊が来なければ神の約束である聖書を話しました。聖霊のバプテスマというそのことが何か分からなかったんですよ、この時はまだ彼らは。でもとにかくしっかりとくださったその聖霊のバプテスマっていうのが来ないと自分たちはもうダメだと思った。どの人もこのままじゃ自分たちはいけないと思った。 だからどうしてもそのセラバプテスマが欲しいという神の約束に対して心が合わさったの。だから奇跡が起こったんですね。で、私たちはその心を合わせるためにビジョンが必要なんです。もうちょっと砕いてば願い、もっと砕いてば求めでもいいです。共通の求め、共通の強い願い、神から与えられる共通のビジョンです。それがあるとき私の心を合わせるんです。例えばお父さんとお母さんよく起こることなんですけど、お父さんとお母さんは喧嘩をしています。だから子供が病気になったり、子供が何か問題を起こります。そうすると、喧嘩は休戦、突然心が一つになってですね、何とか直してくださいと急に心が合わせるわけですね。まあ、あのクリスチャンの両親の場合ですね、心が合わせるわけですね。で、祈り答えられた後また戦いが始まったりすることもありますが、しかし、これピッチで、ね、願いが一つになるからです。さっきリュウ君が言ってくださいましたけど、あの時私たちはあの本当にあの時教会で心を合わせてなったわけですよね。あんたらあの来てまだ前を数ヶ月しか経ってないって聞きましたし、ね、でそのお兄さんの血液交換する予定が、その血液交換できないってことが来ましたので、最初は返そうと思ってると、次は返そうと思って、これは奇跡が起こるぞって、これが教会の素晴らしいところですね。これは奇跡が起こるぞって思ったわけですね。そして祈ったわけですね。今となっては交換したみてよかったんですよね。本当に逆転が起こったから。で、心が合わせる祈りが答えられるんですね。で、そのためには共通の願いが必要なんです。で、長崎教会としての共通の願いっていろいろあるかもしれませんが、一つはっきりしていることはリバイバルです。はっきりその言葉を持って私は長崎に23年前赴任したんです。長崎の小さな教会からリバイバルを行っていることを思ってですね、それは週末の時の全世界に及んでいくリバイバルの最初の日になるでしょう。運ぶのはね、まあ、私たちも私アントーキがメインになってやっぱ運ぶでしょうけども、よし、その火を受ける使命があるんですよね。で、嫌なんですよ。これは共通の課題ですね。で、一人一人がそれぞれの願いがあると思うんですが、その願いを心が合わせるときに、やはり共通の強い願いが出てくるんですよ。例えば皆さん、太田さんに本当に治ってほしいって私が心から願って心を合わせているときね、この祈りは力なんです。神の手を動かすんですから、本当に。なんですね。だからなんですね、心を合わせて願うことが大事なんですね。で、もう一つはですね、強い願いとともにですね、もう一つ心を合わせるポイントがあるんですね。それはですね、敵がいるときです。共通の敵がいるとき。例えば、聖書の中に、これは逆ですよ。ピラトとカヤパとピラトが仲良くなったって書いてある。これはエス様を殺すために、ピラトとカヤパっていつもぶつかってたのに、イエス様を殺すという目的で一つになっちゃう。これは逆、サタンが一致したわけですね。でも、私たちが本当にはっきりとあるって、だから今日本の教会っていうのは残念ながら、プロテスタントは特にもういっぱいです。で、正直なこと悪く言う誤解もありますが、そういうレベルじゃないですね。いろんなこうグループがあって、宣伝のやり方、教会系政治のやり方といろいろあってですね。だからやっぱりこう自分の好みがなかった人はすぐこう一致してできない、なかなか日本の教会に合わせです。海外から来た人はみんなそのことを言いますね。でもこの日本のキリスト教会が一つになる簡単な方法があるんです。迫害が始まったらなります。本当の迫害が、そしたらですね、共通の敵ができるわけですね。まあ、サタンができないんですけども、ね、どこが迫害してか、まあ、国が迫害してきたら敵って言ったことはあるんですけどね、共通の敵が出てきたら一つになるんです。で、嫌なんですね。私たちの敵は何でしょう。サタンなのであります。で、いつもですけど敵は夫ではありません。夫、ね、敵は妻ではありません。妻のことがないように敵は親ではありません。親って感じで敵は子供ではありません。中途で敵がないですね。でねやっとけって寝ちょれ合いでもなんか自由になってきましたね。月来でこんなんばっかなんですけど、月来はちょっと言い過ぎるところなんですけど、何かというと、いいですか、敵は先生でも生徒でもありません。どうしても長老でもありません。長老ね、敵はサタンなんです。そのサタンに向かってクリスチャンが一つになっている時、病気をもたらしたサタンなんです。分裂をもたらしたサタンなんです。負債をもたらしたサタンなんです。負債借金説教に対してはサタンなんです。もちろん罪があるからですね。罪は悔やまれますよ。でもその破壊も大事で、そのサタンに対して一つになって立ち向かうわけですね。神が下さるビジョンと敵であるサタンに向かって心を合わせていくときに、神は手を動かしてくださるんですね。で、人たちはそれをしたんですね。 何でそれができたかって、これ次の関係性です。みなこらは祈りに専念してたって書いてある。専念って書いてある。専念っていうのはもう専念です。もうそれに徹底したってことだ。適当にでもある程度でもなく、それなりにでもなくて、もう徹底したってことだ。でも弟子たちは、ゲッセマネの時に、イエス様がすぐそばにいるのに、1時間として寝なかった人たちです。しかも、集まれなかった、ね、それまでは一緒になかなか祈れなかった弟子たちが、心を合わせ、祈りに専念できたのはなぜか。人は祈りに専念するときの特徴があるんです。本当に自分ではできないって思ったときなんです。もうお手上げって本当に思ったときなんです。いや、口先じゃなくてね。お手上げとか言いながら、祈りながらね、パチパチパチとこの辺でこうしたらして、こうしたらして考えてくれませんか。神様助けてください。もうあなたしかいませんって言いながら、こうしたらして、こうしたらして、こうしたらして、こうしたらして、こうしたらして、一応考えてるんですね。で、この間はまだ、もう神だけとか言いながら、一生懸命自分で何とかしようとしてるときなんです。もちろん祈りの中でね、神様に示せることありますよ。あそこに電話しなさいとか、これをしなさいとか、そういうことは 別の意味ね。それじゃなくて、本当に神様しかもない、もう、自分にはどうしようもないって思ったときに、人は本気になって神に会いになるんですね。で、この時の弟子たちというのはそうだったの。3年半、イエス様と一緒に過ごし、イエス様の寝息を聞き、ね、本当にイエス様のと共にね、神職を共にして、イエス様の奇跡を目の当たりに、本当にイエス様から直接教えを聞き、いいですね、天国に行ったら、皆さん、イエス様から直接話を聞きたいと思いませんか。でも天国行ってイエス様から直接教え聞いてる時も死の時間の人は分かるでしょうね。寝てるとか言ってね。ね、何かというとですね、なのに彼らは3年半一緒にいたのに、十字架の時にペテロは予告された通り、知らないと三度言ったり、しかも呪いをかけて、ここなんですよ。知らないって言っただけならばですよ、呪いをかけてですからね、真似しませんよ、言いたくないから。呪いをかけてたからとんでもないことですよね。エス様は知らないとか言ってこう呪いをかけて誓ったと言ってますからね。しかもヨハネはつなぎみたいな服が統治したわけなんですね。それでそれを脱いで逃げたって書いてるから、裸んぼで逃げたってことですよ。で、他の弟子たちだって逃げていったわけですね。一番たちに逃げた。しかも復活したエス様に40日あったのに、イエス様はいざ天に帰ったらもう怖くて集まってるわけですね。エルサレムで指導者たちがいっぱいで、見つかったら殺すかもしれないと思って、本当に彼らは自分たちがどうしようもない臆病者で、あんなイエス様に愛してもらって、こんなイエス様を愛しているのに、何もできない自分たちと出会ったわけです。で、どうしようもない自分たちになって、自分たちはどうすることもできないっていう悩みの中にある自分たちの弱さに気づいて、もう3つも3つもいかなくなったから、その約束の聖の場で、何か分からないけど、それが来ないとどうしようもない、それが来たら変われるんだっていう、もうそれにかけた。つまり自分ではどうしようもないから、そこにかけて主に使ったわけです。で、私たちも自分の力で何とかなるときってのはいいんですが、何ともならなくなると神に本気で求められる。おたきょうだいからですね、数ヶ月前お電話をいただきました。そして、入院してるってことでお伺いしたんですね。とっても嬉しかったです、お電話をいただいたときはね。で、その前も時々無理になっていたんですけども、向こうから電話をかけてきて行けたのは、嬉しかったんですね。なぜかというと、彼が死と直面したときですね、もう人間の力ではどうしようもなかったということですね。だから神に本気になったんですね。私は期待しております、奇跡を起こることをね。で、皆さんですね、人は自分ではどうしようもないとなると、その時ね、神に向かって本気になれる。で、この時弟子たちはもう自分ではどうしようもないと思われた。で、私たちも、このことに関してはもうどうしようもないってことに直面されると思います。でも、それは神様が一番どうしてるのではありません。神様のあなたへの愛です。で、本当にそれを神様で持ってくるから。でもね、弱さを覚えてダメだって思うところまでは結構みんなするんですが、なかなか来ない。なんでかって、次のステップへと神にはおできになるって信じてないと来ないわけです。神様にはでもできるって信じてるとき、神様に持ってくるわけですね。さっき私がユダヤのお話をしましたけども、ね、この学校行けなくなったってことですね。行けなくなったというか、やだって始めたんですね。で、上の学登校してますので、こう一回引いたらとんでもないということを今知ってますので、とにかくやらせないといけないと思うんですね。それで、でもその時に、ね、どんなにやってもダメなわけですね。だからこの、教会に最初連れてきたわけですね。もう神にすがるしかないから。そしたら本人も気づいたみたいで、とにかく5時に起きて飛んでくるわけですね。教会で寝るわけですけど、でも御言葉だけは必ず読んで、そして、説教を聞いて、その後お祈りをしてお母さんと行くようになったわけですね。で、本人も 神様に救わなきゃいけないと幼心に思ってらっしゃるんでありましょう。そしたらでも生きるようになるわけですね。いやですね、子供、小さかろうと言ったろうと本当に自分もダメだ、自分でどうしようもないと思って、でも神様に救われば神様はしてくださるって死んでる時、私たちは神様のところに来るんです。で、その人の祈りを神は知りとけられません。これはどうなの、覚えてほしいんですね。で、もう一つだけ最後に、ね、時間が来ましたからですけど、2章のところで皆が一緒に集まっていたと書いてあります。で、弟子たちは集まっていました。それはもともとは一緒に集まっているようなタイプではありません。どっちがいれば、いや、それは弟子たち本当に悪くなって、一人では祈ることすらできなかったですね。そういう噂になる。もちろん一人で祈れる方いらっしゃると思います。でも一人で祈り続けることができなかったり、一人で祈るのに噂を覚えている方がいらっしゃったら、私はダメだなんて決して思わないでください。新約時代はですね、はっきり教会なんです。だからプロテスタントはアメリカから入ってきました。私はアメリカからたくさんのものを受けました。感謝をしたいと思います。でも一つちょっとね、前とかってですね、個人主義がかなりあるんですね。で、新約時代はですね、教会なんです。教会を通して神様は働かれる。手紙は全部教会ですね。牧会書以外はね、教会なんですね。で、弟子たちが聖霊を受けたのも集まって乗った時、飯を受けたのも集まって乗って大宣教会なんですね。で、教会なんです。だから私たちはこの教会で共に集まって乗るってことはすごく大事なんですね。で、一人では弱さを覚えていないことがあったとしても、それは弱いのではなくて、むしろ体の一部だから当たり前なんです。手だけでは生きれない、足だけでは生きれない。どんなに視力がいい 2.0 の目でも、目だけ送ったってどうしようもない。その 2.0 の目が見て、脳がそれを捉えて体中に命令を発して良くなるわけです。だから身体なわけですね。だから集まって祈るってことにものすごいポイントがあるわけですね。でもどうしても来ない。徳次川さん来ておられますけど、ウクでしたっけね、ウクから来ておられますけれども、ね、そんな毎週は来れるわけじゃないですかって言ったら、今はインターネットがいいですね。スカイプもありますよ ね。ブラジルとかカンボジアとか、皆さんフィリピンとスカイプで来てお会いしておりますね。週に1回必ずやっておりますね。ミッションの個人のスタッフがやってますね。だから一緒に乗れるわけですよ。で、この共に乗るってのはものすごい違いますよ。これはぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。その時にペンテコステ聖霊がいたわけです。そして弟子たちは一変しました。自分でどうすることもできず、誰にも帰れなかった弟子たちが全く新しくなったのであります。で、なんで、本当にもうダメだなって思うことが、自分に関しても誰に関してあっても、神様のところに来た時に一変したのです。これを覚えてください。神には全く新しいことができないことですね。ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。それではお祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉を心からありがとうございます。弟子たちが全く変えられたのに、あなたは私を作り変えることができない方です。どうぞ私の前にたくさんの不幸に対して神の手を伸ばし、神様の大いなる逆転と勝利を満たしてください。祈りに専念していただきます。私たちもどうぞあなたの前に共に祈って、神様の逆転で生んでいくことができるように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、悔やみの時に持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを神様に乗ってほしいと思います。天の父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事や学業のこと、一つ一つに神様の手を伸ばして、あなたの解決と勝利を与えてください。求めなさい。もっと心を注いで本気になって求めなさい。私はあなたが私に求めるのを、祈るのを待っている。あなたが本気になって私に求めるのを待っています。人はあなたに答えられません。自分も自分で思うようにできないでしょう。でも私はあなたを作り変え、あなたの不可能と思うことに手を伸ばすことができます。私に向かって祈りなさいと知られます。イエス・キリストになって命ずる。イエス・サレ、イエス・キリストになって命ずる。耳を癒される、聞こえるようになる。イエス・キリストの名によって が、それから背中と腰がなんか調子が悪い方、慢性的な悪い方、イエス様、どうぞ完全に癒してください。二度と痛まないように。今あなたの手を置いてください。イエス様。そんな時だけ誠実に自分になる必要はありません。あなたはもっと素直に大胆に私に求めなさい。あなたが私に求める時、私はあなたに集中力も意欲も与えます。またあなたが真剣に求める時、私は御手を伸ばしていこう。もっと素直に大胆になりなさい。その時私はあなたに答えると主を教えます。なんか試験のことに関してですね、学生はですね、もっと祈りなさいと主は教えます。お仕事に関してなんか新しいことを、始めたんですけれども、思った通りにうまくいかないとですね、これは今試練の時です。しかし、ここであなたは否定的になってはいけません。これは訓練と試練の時です。あなたが私に本気になっていただくためです。あなたはこの最初私におりましたが、進める中で私をいただくというよりも自分で頑張っていますが、本気になって私をいただきなさい。その時私の手は驚くほど豊かに伸び始めるとおっしゃっています。イエス様ありがとうございます。足の裏がなんか痛い方は触れてください。イエス様ってなってる。イエス様よ。躁うつ病、統合失調症、不眠症、血管中多動性障害、対人恐怖症。イエス様になってるんです。心の病よ。イエス様よ。全く愛はお世話を締め出します。その人たちの恐れ、不眠の霊、その人たちが出ていける。どうぞお昼しっかり起きてられるように、そして夜眠れるように主が導いてください。夜眠れるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。
お座りください。